恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
それではご一緒に聖書を開きましょう。今日の聖書箇所はヘブル人への手紙の第11章。今日は時間が限られていますので、11章の1節だけに、予告と少し変わりますが、1節だけにさせていただきます。ヘブル人への手紙の第11章1節。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。以上のところから少し題とずれがあるんですが、信仰による悟りということで御言葉を味わいましょう。主法のアウトラインのところを見ながらちょっと聞いていただきたいんですが、1998年11月3日この新街道が建造されました。あれから11年が経過しました。毎年この11月第一手術日曜日を剣道記念礼拝として捧げています。ここにこの教会堂を剣道させていただいたその意味を皆さんと一緒に確認し、その祝福を数え、同時にその責任を皆さんと一緒に共有しようという目的意味を持っています。少しこの教会の歩みを振り返り、皆さんと、確認したいのですが、1970年がこの教会のスタートになります。レナード先生ご夫妻が内灘川ヶ崎地区における伝道をスタートしたのが1970年の夏でした。1971年、翌年、旭ヶ丘に、川崎聖書教会という名前で、また宣教士官と兼用で、建物が建設されました。1974年に、私が牧師としてお招きをいただき、それと同時に鶴ヶ丘に64坪の土地と一般の普通の民家を購入いたしました。そして1976年から礼拝もその鶴ヶ丘の建物で行うようになりました。そして名称も内灘聖書教会と変わりました。鶴ヶ丘の街道で増改築を繰り返しながら、しかし街道がいっぱいになって、礼拝中に酸素が足りなくて酸欠で倒れる方が起こるような状況になって、新しい土地探しが本格化しました。そしてさまざまなドラマの末に、1982年11月3日に緑台の地に新しい街道を建造いたしました。今から27年前のことです。江川兄弟はその時いくつですか？27年前。23。はい、まだまだ若々しい、今も若いですが。しかしこの緑台の教会も慢性的な駐車場不足が問題になり、地域の方々に本当にご迷惑をかけるような事態がよく起こりました。礼拝中に怒鳴り込まれるようなことが起こったりしました。また導入されたアワナクラブによって、元気いっぱいに走り回る子どもたちのために近隣から騒音と振動の苦情が出るようになりました。何度かその苦情に対応しようとさまざまな対策を講じたのですが、根本的な解決はできませんで、そういった中から新街道の、機運がまた希望が少しずつ高められていきました。そしてまた一 人の思いにはるかに勝る神様の方法とタイミングによって緑台の地から目と鼻の先にあったこの土地に導かれて、今から11年前にこの建物が建造されたのです。新街道建築についての資料を、見てみますと、教会祭が立ち、この土地や建物を買うための教会祭が約、すなわち教会の皆さんからお借りしたお金が1億4500万円、銀行からの借り入れが4200万円。皆さん、なんと当社の借り入れは1億8700万円。と思うんですが、膨大なですね、額に上っています。しかしその後、緑台の土地を売り、牧師館を売ることによって、そして11年間の皆様からの献金によって、現在銀行からの借り入れは全て終了し、教会債も残り4600万円ほどになっています。1億8700万が4600万になっているということ、本当に何かの間違いかなといろいろ見たんですが、そういうことです。本当に感謝なことです。しかし、この残っている教会債も借金です。できるだけ早く払い終わりたいと皆さんで願っています。そして広い駐車場も本当に感謝で、また便利です。しかし、ぜひ覚えていただきたいのは、あの駐車場は全てが教会の土地ではありません。借りている部分がほとんどなのです。そして毎月20万近くの土地代を支払っていることをぜひ覚えていただきましょう。11年という年月を重ねて、この土地や建物がなんだかあるのが当たり前と私たちは慣れてしまいがちです。11年前にこの土地に移ってきた時、もう教会の皆さんは借りてきた猫状態でした。これが私たちの教会、靴のまま入っていいの、どうしようとですね、最初に戸惑ったことを思い出します。しかし、そんな思いが慣れてしまって、私たちは当たり前になってきています。ぜひですね、こんなにも素晴らしい街道と土地が本当に与えられていること、それがどんなに素晴らしい恵みであるかを覚えながら、同時にその重荷を共に負い合い、責任を持って、これは私の教会、それを支えるのは私なのだという意識をぜひ持ち続けていただきたいのです。さて、執事会で決めた今日の剣道記念礼拝のテーマは、献身者を生み出す教会ということでした。本当は今日のスライドは、この教会から生み出された伝道者、牧師、働き人たちの今昔をスライドで確認しながら、あ、この教会からこんな先生が、こんな牧師が誕生したのだということを、見ていただきたかったんですが、残念ながら、そのぴったりくる写真が見つかりません。皆さんから集めるには時間が足りなくて、とうとうこれは今回は無理ということで、先ほどのアワナオリンピックのスライドをご披露させていただいたわけです。この教会は最初から子どもたちを主に導き、子どもたちを育てるということを教会形成の中心に据えてスタートし、今日まで歩んできました。ぜひですね、そのことをみんなでもう一回確認したいのです。私自身がこの北陸に導かれて、ここで伝道していくときに、もしも大人を追いかけて教会を形成していこうとすれば、絶対にこの地で多くの大人を本当に捉えることは不可能と考えていました。大人たちの心は固いからです。仏教に凝り固まっているからです。大人たちがターゲットだったら教会はできない。しかし、まだ柔らかい まだ固くなになっていない子供たちを捉えて、その子供たちの柔らかい心にイエス様の福音の種をまいていこう。みんなでそのようにして、この教会は子供伝道を大切にする教会としてスタートしたのです。本当にあちらでもこちらでも子供集会をよくやりました。本当に初めの頃、子供集会の数はたくさんありました。そして定期的に集まっている子供たちは300人ほどに定着していました。ああ、この子供たちをしっかり主に導き育てたら、どんなに素晴らしい教会ができるだろうと、みんなで夢を見ていく中で、その300人が次第次第に減り始めたのです。300人が200人に、200人が100人に、100人をトータル全部合わせても切り始めたときに、もうさすがに危機感を感じました。どうして子供がこんなに潮が引くように去っていったんだろう。これだと、ね、私たちが描いていた夢が全て壊れてしまいます。しかしそんな中で、アワナというプログラムに出会わさせていただいたのです。そして、アワナをこの教会に導入させていただいて二十数年が経過しました。本当に教会にアワナが導入できなかったら、していなかったらと思うとゾッとするのです。そしてその結果として、街道は緑台からこの地に移ってきたとも言えるほどなのです。新街道を建てるにあたって、建築委員会、また私も一緒に考えたことは、次の世代が羽ばたけるような街道をということでした。すなわち緑台の土地と建物、あの教会では、次の世代がそこで羽ばたいて次のステップを踏むには不可能、無理。そこでどうしても次の世代が羽ばたけるだけの街道、設備、広さを備えさせていただこうということで、祈りながらこの建物が建造されました。ですから今度は次の世代、次の世代というのは私たちの世代の次の世代ですから、まさに前にいる江川兄弟や鈴木兄弟を指しています。これが次の世代です、実はですね。そしてこの次の世代がさらに次の世代を育てていく。実はこの教会は今ですね、この次の世代のその次の世代の子供たちが次々と育てられている状態なのです。先ほどこの前に並んでくれた子供たちは次の次の世代の子供たちです。本当にですね、とてもそんな子供たちの姿を見ていると大きな感謝を覚えるのです。ぜひですね、皆さんと一緒に次の次の世代の子供たちの成長をぜひ見守り、また祈り、支え、奉仕していきたいと思うのです。さて、今日は短い時間しか残っていませんので、先ほど言いましたようにヘブル人の手紙の11章の1節だけから御言葉を味わうことになります。今日からヘブル人の手紙の11章に入っていきます。この章は信仰の章と呼ばれる有名な箇所です。第一コリントの13章は愛の章と言われますが、ここは信仰の章です。先走りますが、12章の1節に、こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですからとありますが、まさにこの11章には多くの信仰の勇者たちの、先輩たちの証人が雲のように私たちを取り巻いて、ちょうど競技場で大勢のですね、観客が大声援の中で競技するものを応援するように、実は11章の信仰の勇者たちは信仰のその勝利の雄たけびを上げながら私たちに応援をしている。私たちはいよいよそんな競技場に、11章という競技場に入っていくのです。 私たちは先週の箇所の最後で十章の39節のところでこういう御言葉を見て味わって締めくくりました。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく信じて命を保つものです。恐れ退いて滅びるものではなく信じて命を保つものです。私たちの歩みでも恐れ退きたくなるような尻込みをしひるみへっぴり腰になるようなそんな事態に直面させられることがあります。見えるところは解決の道が見えない、どう考えても事態は好転しそうにもない、人もみんなやめろやめろと言うし無理だ無理だの大合唱、自分にもやるだけの自信はない、不可能に見える常識から言ってもやめた方が無難に思われる。特にこの国でこの地方でイエス・キリストを信じてその信仰の旗を高く掲げて生きるということは様々な抵抗が戦いが反対があざけりが襲いかかってきます。そんな中で動揺しないわけにはいけません。大いに揺れ動かされ迷い心が痛みます。もうダメだと絶望的な思いに陥り、ここで妥協したら、ここで信仰を放棄したら楽になれる、戦いが止んで平和になれると心が動かされます。現に多くの人はそうやって流されていきます。しかしヘブル人への著者は力を込めて愛を込めて語りかけるのです。そこで押し流されない、とどまらせ忍耐させるものがある、それが信仰だと。私たちは信じて命を保つもの。では一体信仰とは何か、それが一節です。信仰とは、信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものです。皆さん、私たちの信仰というのは単なる希望、憧れ、思い込みではありません。神様が本当にいらっしゃったらいいな、イエス・キリストの私への愛というのが本物だったらいいな、罪の許しや永遠の命や天国があるとしたら素敵だな、そんな単なる希望、単なる願望、願いを持って生きているのがクリスチャンなのでしょうか。いいえ、パウロはコリント人への第一の手紙15章の19節でこう書きました。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。単なる希望を置いているだけだったら、私たちは一番哀れな者たち。三浦綾子さんは学校の先生として、日本の国は神の国です、天皇のために命を捨てることは最も尊い死に方です、それを決して疑わないで信じて講談から教団から子どもたちに説いていました。ところが夏休み中に日本は戦争に負け、日本は神様の国、神の国ではなくて天皇は神ではなかったとされてしまいました。夏休みが終わって登校してきた子どもたちに最初にさせたことは、墨をすらせて教科書を開かせて、教科書の 何ページの何行目から何行目まで墨で塗りつぶしなさいという作業をさせることだったというのです。実はあれは間違いだった、実はあれは嘘だったと子どもたちに言わねばならなかったのです。もしも私たちの信仰がそれと同じように、皆さん、実は今日は皆さんにとても申し訳ないことを言わねばなりませんと、もしもそういう実話があったら、実はイエス・キリストは 神の子ではなくて、神なんかではなくて、ただの人間でした。実はキリストが十字架で処刑されたのは、私たちの罪のためではなくて、ローマに反逆したから、政治犯として殺されただけだったのですとか、実はキリストが復活したっていうのはでっち上げで、弟子たちが作り上げた嘘でした。実は聖書が誤りのない神の言葉であるというのは嘘で、ただの古い古い人間の書いた間違いだらけの本でした。もしもそうだとしたら、皆さんどんな思いになります？実はあなたが信じていることは全部嘘でした。もしもそうだとしたら、私は18歳から今日までの人生を全て棒に振ったことになります。青春も中年も全て無駄にしたことになります。この教会での働きの全部が無意味なことになります。皆さんもこうやって礼拝に集まって、もう貴重な貴重な日曜日、普通だったら寝て曜日にしたいところを、疲れた体を押して教会に集まって礼拝している、これは虚しいことです。無駄なことです。愚かなことです。奉仕をしたり献金をしたり祈ったり証しをしたり、全部虚しいことになります。そして私たちはパウロが言うように、地上で最も哀れな、バカな、かわいそうな人々ということになります。皆さん、お気の毒様ということになってしまうのです。そんなことを考えるだけで、なんだか足元にぽっかりと穴が開いてめまいがしそうな気がします。そんな私たちに、このヘブル書11章の1節は力強く語りかけてくるのです。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。私たちが望んでいること、神がおられる、キリストの十字架は私の罪のためであった、キリストは本当によみがえられた、キリストを信じる者は罪が許され、神の子供とされ、永遠の命をいただき、キリストは再び来られ、私たちの国籍は天にある、私たちは永遠にそこで生きる、これらすべての望みは、この言葉によれば、保証付きだというのです。保証付き。ヘブル人の手紙がここまでずっと述べてきたこと、それは私たちの救いが単なる望みではなくて、保証付きの確かなものであることを伝えようとしたのです。6章の17節6の17、そこで神は約束の相続者たちにご計画の変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されたのです。私たちの望みのすべては神様の約束の言葉の上に立っています。そして約束された神様は真実であることを私たちは知り、そして神様はただ私たちに約束されただけではなくて、誓われたというのです。読書を学んだ時のことをぜひ思い出してください。とても新鮮に響いている人たち。ぜひ思い出しながら聞いてほしいのです。神様は誓われる時に、ご自分よりもさらに優れた方は存在はないので、自分自身を指して誓われた。自分をかけて自分を指して誓われた。だから神様は約束し誓われた、この二重のことのゆえに、神様の約束は確かなのだ。そしてこの二重の保証付きの望みは私たちにとって怒りの役目を果たすということを学びました。覚えていますか？怒り、あの船の怒りの役目を果たすのです。さらに 7章の22節を見ますと、そのようにしてイエスはさらに優れた契約の保証となられたのです。皆さん、なんとその御言葉によると、イエス様が保証だって言うんです。永遠におられ全知全能のイエス様が保証人だよって言うんです。 皆さん、私たちはもうあんまり簡単に誰かの保証人になってはいけません。それはよく気をつけて、保証人になるときには注意しなくてはいけないという聖書にも書いているわけですが、しかしなんと私たちの救いの保証人がいるというのです。それはイエス・キリストが保証人だよ。そして今日のところで同じヘブル書の2箇所から保証という言葉を見たのですが、実はこの11章の1節にも信仰は望んでいる事柄を保証しと保証の言葉が出てくるんですが、この言葉は非常に重要な御言葉です。ここで使われている保証という言葉、聖書の言葉でヒュポスタシスという言葉が使われています。一体これをどう訳すか、聖書の翻訳をする方々は非常に困難を覚えたらしくて、聖書の翻訳によっていろいろな言葉が使われています。現に私たちが使っている新改訳聖書も断崖の中のついている聖書をご覧になると、この保証のところに米印がついていて、断崖別訳何々の実体であり、信仰は望んでいる事柄の実体でありという訳も落とせないので拾っているのです。このヒュポスタシスという言葉について興味深い発見がなされました。考古学者が北イスラエルにある古い宿屋の焼け跡を発掘しました。そこで鉄の小箱を見つけたのです。この鉄の小箱の中に当時自分が所有しているあちこちの土地や財産を調べる目的でイスラエルを旅したであろうローマの貴族の夫人の書類らしきものがそこに入っていたのです。この小箱の中に入っていたほとんどのパピルスに書かれた書類には大きな字でヒュポスタシスという見出しがついていたというのです。何だと思いますか？ヒュポスタシス、それは彼女の所有を証明する権利証書だったのです。ですからこの箇所を信仰とは望んでいる事柄の権利証書であると訳している人もいるほどです。そう理解すると信仰とは保証書どころか権利証書の役目を果たすほどに力のあるものであるということになります。なんと天国の権利証書、罪の許しの権利証書、神の子の身分の権利証書、永遠の命の権利証書、食べ始めたらキリがないのですが、一切の霊的祝福の権利証書が与えられているよ。イエス・キリストを私の救い主と信じる人は、その権利証書にその名前が、あなたの名前が記入されているというのです。このローマの貴婦人は、まだ見ていないイスラエルに持っている土地、財産の権利証書を持っていて、見ていなくても、あの土地は、あそこにある土地は、財産は私のものだと確信して、そしてそれを実際に現実に見に行こうとして、何かの事件に巻き込まれ、そして残されてしまったようなのです。さて、信仰とは、目に見えないものを確信させるものです。信仰によって生きる人は、信仰を持たない人には見えないものを見て生きています。見えるものしか信じないなら、実はそれはとても不安な、いつも怯え疑いながら生きるしかないことになります。私たちは、見えていなくても、分かっていなくても、信じて行動するのです。百聞は一見にしかずという言葉があります。それを英語で言うと、seeing is believing です。見ることは信じることだ。そしてそれを日本の例えで言うと、百聞は一見にしかずと言われるのです。 見ることは信じること。しかし私たちはそうは言わないのです。逆です。 Believing is seeing です。信じることは見ることなのです。見たら信じようではなくて、信じるから見ることができるなのです。ラザロの墓の前で、死んで4日も経っているラザロの墓の前でイエス様はマルタたちに言いました。もしあなたが信じるなら神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。信じるなら見ると言ったではありませんか。信じたら見るのです。目に見えないものを確信して信じて、そして見ていくのです。現実の生活の中ではガクガクするような不安の中で、恐れの中で、緊張の中に包まれることがあります。押し流されそうな動揺を覚えることがあります。だからどうしていいかわからないような事態に陥るから、だから私たちはイエス様の御名を読んで祈るのです。だから私たちは聖書の御言葉に頼るのです。だから私たちは生ける誠の神様に逃げていくのです。不思議なことですが、そこで私たちは新たな力をいただきます。そこで神様が共にいてくださることを確信します。そこで私たちは緊張が解けて平安に包まれます。そこで勇気が与えられて、さらに前進することができるようになるのです。いつも言いますように、皆さんはそうは見えないというのですが、私は毎回毎回講壇に立たされて、皆さんに御言葉を取り継ぐ、それは緊張の極みです。こんなにも長年講壇に立たされながら、いつも足はガクガクしています。いつも逃げ出したくなる恐ろしい、これは仕事です。しかし、いつでも、そんなガクガクを支えてくれるのは、講壇に上がるその前に座っているとき、心の中で一生懸命自分に言い聞かせている御言葉があるからです。私の目には、あなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している、横山よ。ガクガクするな、怯えるな。私の目にお前は自分でどう思うと高価でたっとい存在なんだ。お前を愛しているんだから立て。またヨハネ一章の十二節です。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。横山よ、お前には神の子供の特権があるんだ。ビクビクするな、立ち上がれ。またいつも思い出すのは、5つのパンと2匹の魚のあの場面から、5つのパンと2匹の魚の儀式を行ったことを思い出すのです。横山よ、お前の説教は5つのパンと2匹の魚だ。だけどそれは私の手に一度捧げられたものだ。私はそれを祝福した。もうそれはお前の説教ではない、私のものだ。私がそれを祝福して用いるのだ。だから語れ。そのような言葉を一生懸命自分にかけながら、やっとここに立っているのです。そういう言葉がなかったら、とてもとても立つことができません。すなわち見えないお方を呼びながら、また見えないお方の言葉に支えられながら信じて立たされているのです。これが目に見えないものを確信させられるという具体的な方法なのです。私たちに必要なのは、望んでいる事柄を保証し、権利証書を与え、目に見えないものを確信させるこの信仰です。アメリカが生んだ有名な伝道者 D.L. ムーディ先生は、自分の信仰についてこんな証をしています。彼は信仰を求めていました。そして神様が信仰をいつか雷が望むように落ちるように私に与えてくださると期待して、いつ信仰がそれはそのように与えられるかと待っていたそうです。ところが彼がローマ人の手紙の10章の17節を読み学んだとき、 こういう言葉です。このように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉による。この言葉を知ってから彼は、そうだ、信仰というのは突然雷のように落ちてくるものではなくて、信仰は聖書を読み、聖書を学び、聖書を理解し、聖書を覚えていく、それによって信仰は与えられるのだと知らされて、彼は聖書を読み、聖書を学び続けたのです。そして彼は言います。それ以来、私の信仰は成長し続けています。なんと単純な、しかしなんと力強い証でしょうか。これが信仰が与えられ、信仰が成長する方法なのです。学問に王道なしと言いますけど、信仰にも王道はないのです。信仰の本当に方法は、ただ御言葉なのです。私たちが恐れ退く、へっぴり腰の生き方から、力強く前進し、たくましく歩む力となる信仰は、聖書の御言葉を読み、それを学ぶことによってだけ与えられ、成長するのです。なぜなら、御言葉こそが私たちへの神からの約束であり、保証であり、権利証書だからです。それをしっかりと確認し、それを自分のものにしていくにつれて、信仰は与えられ、成長していくのです。お祈りしましょう。天のお父様、あなたはこの教会とともに今日まで歩んでくださいました。40年前に種まきが始まってから40年というこの歩みの間、あなたがずっとこの教会の大牧者として私たちの前になり、後ろになり、上になり、下になり、という旗へに私たちを取り囲んで、さまざまな出来事の中であなたが助け導き、今日という日を迎えさせてくださり、ありがとうございます。不信仰なものであるのに信仰が与えられ、臆するものであるのに勇気が与えられ、尻込みするようなものであるのに前進が与えられて、今日という日があることを心から感謝します。どうぞ神様、私たちにも信仰をください。そのためにどうぞ私たちも御言葉を読みます、御言葉を学びます、御言葉を覚えます。どうぞ御言葉によって私たちがさらにあなたを信じ、信頼し、確信して力強く歩んでいくことができますように導いてください。またこの教会は今新しい時を刻もうとしています。どうぞ神様、次の世代がしっかりと御言葉に立って、あなたをしっかり見つめながら、恐れて退くものではなくて、信じて命をいただくもの、信じて前進する教会として、さらにさらにあなたを信頼し続けることができますように、どうぞ一人一人を、またこの教会をさらに続けて導いてください。心から感謝して、尊いイエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。